はい、じゃあ、ねお母さんとどう付き合っていったらいいのかということについてこの言葉を通してお話をします。じゃあ一回全部読んでもらえますか。
はい、生じの句会ほとりなし久しく沈める我らおば御田愚勢の船のみぞ乗せて必ず渡しける。
うん、
です。
はい、説明してもらえますか。
はい、生じの句会、
まず生じの句会って何ですか。生じの句会、
ここがどう訳すかが大事ですね。うん、
そういうことなんですね。そういうことなんですね。
皆さんどう思われます。生じの句会、
無限輪廻のことかと思った。
生じの句会、まず言葉の意味は、
生じの句会、
まず言葉の意味、これ生じの句会、
言葉の意味は
生じっていうのは、
生じってのは、
うん、生じ、生じって大阪のあそこじゃないよ。
はい、待ってますよ。
はい、すみません。生じ、漢字の違うもんね。
肉体が生まれてから、うん、その肉体が終わるまで。
うん、そうそうそうそう、生まれてから死ぬまで。ね、生まれてから。
死ぬ代わりとかそうじゃなくて、生まれてから死ぬまで。
そうそうそうそうそうそう。
一回のことだ。
一回一回、うん、つまり一回のことですよ。一回一回のことですからね。
一回じゃ何回生まれ変わり死に変わりする。
またその生まれ変わったら生まれてから死ぬまで。ね。また生まれ変わったら生まれてから死ぬまで。また生まれ変わったら生まれてから死ぬまで。
っていうそれをの何回も何回もっていう。
もう何回もなんですよ。その一回一回を生じっていうんですよ、うん。何回もじゃないの。何回もじゃなくてまずこの一章の話を言ってるわけ。うん、でまた生まれ変わったら生じ始まるわけね。
うん、
また生まれ変わったら生じが始まる。ね。だから生まれ変わり死に変わりをずっと繰り返していくってことじゃなくて、この一回を生じっていうふうに。
とりあえずこの生、この今の根性のことを問題にしよう。
そう、根性のことを生じ、生まれてから死ぬまで。ね。私が生まれてから死ぬまで。それが生じ。ね。で、苦海っていうのは、
苦海っていうのは、
うん、
苦しみの海。
海っていうのは海。
かっていう、どういう苦しみ。
海。海っていうのは、うん、海っていうのは海。海は広いな大きな。
苦しみが広くて深いことを表現してる。
うん、違う。
終わりが見えない。
うんうんうんうん、見渡す限り。海ってね、海って私たちはその海岸から海を見るから、ね、でもこの場合海って言ったら太平洋のど真ん中にいるようなもの。太平洋のど真ん中で周りを見渡すと苦しみしかないってことです。どっちに行っても岸が見えないってこと、ね、はいはい、
あのなんでその分かりにくい言葉で書かれてるんですかね、
はい、
今みたいに苦しみの海って書かないで今みたいな言葉分かりやすい日本語で書いたら、
いやいや分かりやすいですよ。もうそのままじゃん、表現本当にイメージ通りなんですよ。海の真ん中で、うん、ね、見渡す限り本当に苦しみしかないっていうのを苦海っていう、うん、イメージが大事なんですよ。イメージ、
まあなんかね、
これは一般の人がイメージできるもんなんです
か。はい、
一般のその
これね、仏教的なイメージなんですよ、
うん、
仏教っていうのはこういうイメージが大事なんです。
これを聞いてその要は一般的な一般多くの人は、
うん、
イメージができるものなんですか。
それイメージがね、できない。だから仏が必要なの。
仏はこれを聞いてイメージができる。
そう、これを聞いてもうすぐ、あ、当然じゃん、これってこれ以外ないじゃんっていう。
これ書いた人は仏なの。
これを書いた人はね、まあ書いた人は仏ですけど、 書いた人っていうのは、ね、書かせた人は仏ですけど、阿弥陀仏ですけどね、
うん、はいはい、これ龍樹だから仏じゃないんですか、
はい、
龍樹が龍樹の文章をそのまま写したんです、
うんうん、
仏じゃないんですか、言葉としては
これはね、親鸞聖人がね仏によって書かされたものだ。
あ、そうなんです、
そう、
うん、これ仏に向けて仏が書いたものってことですか、
ね、そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、これから私がね皆さんにこの御心をお伝えする、ね、あ、私が、うん、その時にやっぱりその元になる文章が必要だ。
原文なんです
ね。原文、そう、皆さんに弥陀の本願を伝えるためには元になる文章が必要なんですよ、うん、ね、私も教学力がない、だからその教学力をそのお言葉を通して教えてね、あげるためにね、親鸞聖人という人をね使わせてね、使わせて、うん、そして書かせたものなんです、うん、ね、この今の時代に皆さんにお伝えするために作ったものなんですよ。
仏以外の人が読んでも
分からない、分からない、ここはね分からないと思う、深いって聞いてね、何だろうってなるわけ。
なんとなくでも分かります
ね。なんとなく分かるでしょ、太平洋のど真ん中にいるってこと、
うん、なんとなく深いって書いてあるの、なんとなくのイメージ全然分かんないです。
仏教でいうと海っていう単語が使われてたらこうだみたいな。
いや、そこは違うんだよ、違う、うん、その時その時で違うわけ、
うん、
海だって使われたら全部同じ意味じゃないの。句会はこういう意味ってなんです。
また弥陀の本願会は違う意味です
よね。そうそうそうそうそう。うん、たっぷりって意味ですよ。
そうそうそう。
そう。尽きない。
大崩壊。
そう、尽きない。使っても使っても尽きないって意味なの。
うんうんうん、
でもここでは句会って言ったら本当にね、もう太平洋のど真ん中にいるようなもの。うん、そしてね、見渡す限り。もう全部地点ね、水平線、うん、っていう世界を思い出してほしいわけ、
うん、
ね、どこに行ってもね岸が見えないわけ、岸が見えない、だからほとりなしって書いてあるわけ、うん、
ほとりなしってどういうんだ、
ほとりなしっていうのはどこを泳いでも岸がないってこと、うん、ね、太平洋のど真ん中でね、どこを見てもね、どこを見渡してもね、その岸がない、陸地がない、全部海、うん、そういう世界、そういう世界が生まれてから死ぬまでってことなんだ、うんうん、
この言葉を見るともう一人の先生も同じふうに分かる、
もう一人の先生ってな、もう一人の先生
もう一人の先生も大体分かりますよ、
もう一人の先生もブッチがあるから、
もう一人の先生もブッチがありますんで、
ブッチがあるからね、だから分かるでしょ、
分かりますよ、
ね、少女の書いたらそういう意味に決まってるってことなんだ、
いろんな解釈があるわけではない
んです、ね、いろんな解釈があるわけじゃない、
うんうん、
私はこう解釈したけどって話ではない、
そういうことではない、
うんうんうん、
これはこういう話に決まってるってなる、
うん
うん、ね、だから私たちが生まれてから死ぬまでというのは、うんね、太平洋のど真ん中にいるようにどこを見渡してもね、苦しみしかない世界なんだってことです、ね、
これはどう仏教の学者と言ってる人も分かるの？
分かるわけないでしょ、その人は人間だから
そうか、
もうはっきり言ってその人は人間だから、もう人間なんか相手にしてないんです僕、もうどうでもいいんです、はい、ね、うん、人間には仏知がないし念仏談話もできない、うん、そう、もう次元が違うんです、うん、学者の意見なんて聞かなくていい、
うん
うん、どうせ間違ってるね、だから私たちの人生っていうのはね、本当にね、見渡す限り苦しみしかない世界なんだってことです。
なんで苦しまねえかね。
そこですよ、そこね、父さん、そこがポイントなの。なんで苦しまなくちゃいけないかなんです。なんで？
これだけの罪を犯してる。
違う。罪を犯したからじゃない、罪悪があるからじゃない、お母さんが言ったようにね、私は罪悪を犯したからね、苦しまなくちゃいけないってわけじゃない、うん、そうじゃない、
でも罪悪の苦しみも
違う、これは罪悪の苦しみじゃない、
そもそもそういうもんなんです、
そもそもそういうものなんだってことです、うん、
生きるためには苦しまない
、違う、そういうことじゃないんです、うん、そういうことじゃない、そう、だから罪悪を犯しているから苦しんでるわけじゃないんですよ、
うん、
ね、罪悪を犯してるから生まれてから死ぬまでずっと苦しみ続けてるわけじゃない、ね、そういうことじゃない。だけど私たちが、ね、私たちの人生っていうのは本当に生まれてから死ぬまでもう見渡す限りね、もう水平線しかないような世界で苦しみ続けなくちゃいけない。それが私たちの人生なんだ、ね、その人生にほとりなし。ほとりなしってどういうこと？
松下君、ほとりなし、
イメージとしては岸がないってことですね。岸辺が見えないっていうことで、
うん、どういうこと？岸辺がないってこと、ほとりなしっていうのは、ほとりなし、ほとりなしっていうのは
一安心できる場所がない。
うん、違う違う、ほとりなしっていうのは
進む方向が分からない。
うん、違う、ほとりなしってことがポイント。
制限がないと
か。うん、違う、ほとりなし、
抜け出す方法がない。
うん、
周りに何もないから不安な感じですね。
うん、違う、ほとりなし、ほとりなし、
うん、
このほとりなしという言葉をちゃんと訳すとああそういうことなんだなってなるわけ、
うん、
これでつながっていくわけね。ほとりなしという言葉をちゃんと理解するとこの言葉がああそうなんだ、生まれてから死ぬまで苦しみしかないんだってことになるわけ。このほとりなしをどう訳すかが大事なんです。
ほとりって何です
か？ほとりって何ですか？ほとり、
ほとりっていうのは、
ほとり、
幸せですか？
違う、ほとり、言葉そのものじゃなくて、まあ、ちゃんと訳せば分かります。ほとりとは
明かりみたいな、
違う、ほとり、
言葉の見えた境目が遷移です。
うんうんうん、なんと何の境目なんですか？
苦しみと、
違う違う、
不快とそうじゃない
のを取ってみます。ええ、だ今 ね、私たちの世界はどういう世界かっていうことを聞けば、ほとりって明らかじゃん。いいですか？不快っていうのはね、見渡す限りもう水平線しかない世界なの、
うん。
ね、水平線しかない世界をね、海に例えてるわけ。ね、水平線だと。だからどこへ行ってもね、どこへ進んでも苦しみしかないと。
うんうんうん、
ね、苦しみしかない、ね、そのほとりって言ったらもうはっきりしてるじゃん。はっきりしてるよね。うん、見渡す限り水平線しかない世界だ、
うんうん、
そのほとりって言ったら何ですか？ほとりって言ったら何と何の境目なんですか？
空と海、
空と海じゃない、
陸地と海。
そう、陸地と海。だからほとりって言ったら
陸、
そう、陸地がないってことです。どんなにどんなに泳いでも陸地にたどり着くことがない。ほとりなしっていうの、陸地にたどり着くことがない。だけど私たちは
泳ぎ続ける。
なぜ、何のために？
沈まないように。
違う、
あると思ってるからです。
何が？そう、陸地があると思ってる。そうなんだ、陸地があると思って私たちは泳ぎ続けるんです。
陸地がないと分かれば苦しくない。
そうなんです。そう、私たちが苦しんでるのは陸地があると思ってるからなんです。
陸地を求めるからですか？
そう、お父さんならね、お母さんをお世話していけばいつか、
しなくなる時が、
いつか楽になれると。もうお世話しなくてもいい、楽になるところがある、ほとりがあると思って、
うん、 ようやく岸に着いたと。
そう、ようやく岸に着いた、うん、もうお母さんのお世話をしなくてもいいね、うん、そう思える日が来る。
もう全開したと。
全開したとね、
お母さんと一緒じゃん。じゃ
足のケアをしていけばいいか、 足のケアをしなくていい日、
そういい日が来ると。そう、
いろいろありますよね。お父さんの場合は介護のこともあるけど、うん、この仕事を片付けたら楽になれる。
そうそうそうそうそうそう、ね、
この問題を乗り越えたら、
そう、
平和が戻るみ
たいな。そうそうそうそうそう、だから今が苦しいの、
うん、
そう思ってるから。
陸があると思ってる。
そう、陸があると思ってるから今が苦しいんです。
楽な世界があると思ってるから、ね、
そう、
うん、
ね、お母さんの介護がもうしなくていい世界がある、
うん、
目の前にね、仕事ができたら、その仕事を終えれば楽になれる、そう思ってるから今が苦しいの。
ではそもそもなんでそんな苦しい世界に生まれなきゃいけない。
いや、苦しい世界じゃないの。この世界が苦しいわけじゃない。楽になれると思ってるから苦しいわけ、
うん、
ああ楽にはなれないの。線路は続くよってで、ね、どこまでもって感じでね、ね、子供仕事が終わったらまた次ね、の越え山越えってね、谷越えてって感じでね、ずっと続くと思ったら、ああ楽にはなれないんだってなるわけ。ね、
じゃあ人間が思うその楽な世界、 陸地しかない世界だったことはないんですか。そもそもなんでそんな苦しみの海に生まれ
てる。いやいや、苦しみの海に生まれてるわけじゃない。楽がしたいと思うから苦しいだけ。
じゃあ楽をしたいという気持ちが
なくて、捨てればね、苦しくないの。
それはほとりの関係でいうと楽、
もうほとりがないんだ、
うん、
ほとりがないんだと分かったら、じゃあね、楽になろうっていうことをやめるの。楽になろうっていうことをやめて幸せになろうと思うわけ、
うん、
でも結局
方向性が変わるってこと。
そう、人生の方向性が変わるの。私たちは人生の方向性がね、楽になるために生きるんです。
でも結局苦界は同じじゃないですか。
違う、楽になりたいと思うから苦しいわけ、
うん、
この人ね、不教師になるのは夢がないっていう。どっかでね、楽ができる、欲に流れられる、楽になれる、一生懸命探してる、ね、だからどこ行ってもね、なんとなく苦しい、苦しみがね、いわゆる心から喜べないことが本当苦しんでるわけ。どっかでね、どっかで楽になれると思う。どっかで逃げたら楽になれると思う。もうなんかね、例えばお父さんが介護しなくて済むって思いたいわけ。お母さんならね、自分の体のケアをしなくて済むって思いたいわけ。そんなこと考えずにね、済むね、それが楽だから。僕だったらね、もう清盛さんのことなんて考えずに、ね、済む、楽ちんだよね、楽ちんね。もう清盛さんなんてね、いろいろお世話するのはめんどくさいことだね、いろんな人を大事にすることはめんどくさいことですよね。一生懸命お世話したら、一生懸命お世話したら、もうお世話しなくても済む時が来るとね、そう思っていたら今のこの時間は苦痛です。ね、もうね、心がけが違うの。わかる？何が間違ってると思う？ね、お父さんがお母さんをお世話するのはね、楽になりたい、楽になりたいって何のためにやってんの？そう、人間関係を断ち切るためなの。一生懸命頑張って頑張って努力して、楽になりたいってことはこの人との関係を断ち切るためにやってんの。そんな幸せじゃないでしょ、それって。ね、この人と一生懸命ね、お世話したり、 時間をかけるのは、ね、それはこの人と一緒に幸せな時間を過ごすためなんですよ。ね、お父さんが一生懸命お母さんの介護をするのは、良くなってね、お母さんと幸せな時間を過ごすためだったらいいわけ。うん、でも楽になりたいってそうじゃないもん。楽になりたいっていうのはね、もうお母さんとの関係を断ち切って、ぼーっとテレビを見たいってなるわけだ。ね、好きなね、畑仕事をしたい。一人でね、ね、あの、慶応デーツに行きたい。ね、そういうふうに、いわゆる楽になりたいというのは一人で行動したいって心なの。はい。
でも一人になって楽しいですよ。
一人で一人になって楽しいですか？あなた。
だって楽しくなかったらそんなふうに思わないじゃないですか。例えば一人で何かやりたいとか、そもそも本当に楽しいと思わないんだら。
はい。そうじゃないの。ね。一人になりたいっていうのはね、相手に対して正直になってないからも、いろいろ隠してるから、格好つけてるから、そして見栄を張ってるから、ね。やっぱ全てをさらけ出した相手にはね、一緒にいたいものなの。
それは、いや、一緒にいたくないって言ってるんじゃなくて、一緒にいる時間もいい、一人の時間もいい。
違う、一緒にいる時間が楽しくなるんだよ。ね、一生懸命ね、相手のお世話をするのは、その人と一緒にね、時間を過ごしたいから。そうやって努力してたらね、一人の時間なんてなくなっていくの。ね。一人の時間が欲しいっていうのはね、やっぱり隠してるから。格好つけてるから。ね。自分の心をね、さらけ出してないから。さらけ出したらね、一緒にいたいって思うの。いつもいつも。ね、その人に対して気を使うのはね、やっぱカッコつけてるからなんだよ。一人の時間が欲しいって思うのはね、カッコつけてるから。ね、嫌われたくない。ね、避けられたくない。ね、そして離れて欲しくない。そう思うから人間っていうのはね、カッコつけちゃうの。相手に対して。カッコつけるから、無理をするの。接するときに。
まあ、仮にそうだとしても、だからといって、その自分一人の楽しみが、楽しいの楽しいです。
自分一人で楽しいわけないんだよ。
いやいや、
子供を見ればわかる。子供でね、自分一人で楽しんだらね、自分が楽しいと思ったことを人にやってもらいたいと思うんだよ。子供っていうのは。そしてね、その自分のやっていることをともね、相手にやってもらうことによって一緒になって楽しむものなの。人間っていうのは。人間はね、一人では楽しめないんだよ。一人では幸せにはなれないの。
いや、それは永遠に一人だったらそうかもしれない。
違う。一緒にいたいものなの。そのために努力するんだよ。そのためにね、相手に時間をかけるの。ずっと一緒にいても疲れないために、ずっと一緒にいても気を使わ、どうしたの？
いや、
なん
でもない。
ね、気を使わなくても済むためにね、時間をかけるんですよ。それをね、もう目的が変わってんのね、自分が楽がしたいからになっちゃってる。楽がしたいと思ってね、接するとどうなるか。お父さんはね、お母さんに対してどう接してるか。楽がしたいと思って接してるの。そしたらお母さんはね、その心が伝わるの。伝わってどうなるか。ああ、お父さんはきっと私から離れていこうとしてるってなるの。離れていこうとして、ね、しているお父さんに対してどうなるか。ものすごい執着が湧いてくる。
だから体調がどんどん悪くなる。
体調が悪くなることもあるし、縛りたいってなる。もういつもそばにいてほしいってなっちゃう。本当にね、一緒にいたいって思ったらね、短い時間でもいいの。短い時間でも満足できるの、お母さん。 本当にお父さんがね、お母さんと一緒に過ごしたいと心から思って接したならば、お母さんは、ああこの人はね、本当に私から離れないってなるの。離れなかったらずっとそばにいなくてもよくなるの。そうです。お父さんにはお父さんのやりたいことがあるから、だからいろいろやらせてあげようってなる
ね。今はやらせてあげようじゃなくて、やらせてあげなきゃいけない、
あげなきゃいけないになってる。なぜかお父さんは楽がしたいからお父さんはね、お母さんに対して接するときにね、早く良くなれよ、一生懸命接する、良くなってくれ、その心はどう、ね、何か良くなったら、良くなったら一人でいろんなことができるだろう、僕がいなくても済むだろう、また元の生活に戻るだろうってのがあるわけ。どうしたの松下君。
いやなんかね、いやそうだなって
ね、そう思って接してるわけ。もうそれね、すごくよくわかってる。だからお母さんは怖い、良くなることが、だから本当に良くなろうと思えない、一生懸命良くなろうと努力できない。だって良くなったらお父さん離れてきたね。だから良くなりなさいって言いながら、心のどこかで良くなることが怖いの。
ほなお母さんのもう良くなるっちゅう怖いっちゅうやつを取ればいい。
取ればってのはお父さんがね、お父さんがこれからも良くなっても一緒にやっていこうっていう気持ちがないと良くなろうとは思えないの。
おい、良くなったら一緒に温泉だとかあれとか行くよって言っと
る。温泉じゃダメなの、温泉ってね。年に1回ぐらいしかできないから、毎日のことなんだよ。良くなったらね、お母さんね、僕と一緒に畑を見てねとか、うん、一緒に京葉デーツ行こうねとか、うん、ね、一緒にちょっと散歩でも行こうかとか、もっと日常のことが必要なの、うん、そうね、で離れていこうとするから執着するの。楽になりたいって思うから相手は執着してくる。ちょっとそうね、ちょっと散歩行くだけでもね、不安になっちゃうの。はい。
でも楽になりたいってみんな思う。
だからみんな持ってるからみんな少子の会を取り出した
んです。なんかそれってすごい純粋な気持ちじゃない。その楽になりたいんですって。ああそうだよねってすごく共感できるんです。
だってみんなね、みんな一人ぼっちになりたくないんだよ、うん、みんなね、誰かにそばにいてほしいの。でもずっとじゃなくたっていいの。それは本当に自分のことを思ってくれてる人がね、ね、決められた時間でいいからそばにいてほしいんだよね。それで満足できるの。24時間そばにいたいっていうね、心は起きないの。本当に自分のことを思って一緒に過ごしたいっていう人がね、これだけしか時間が取れないからっていうなら、それで満足できるの。ね。ああ、私はね、いろんな人を大事にしないといけないと。だからあなたにはね、これだけしかね、時間を取れない。だけど、あなたと一緒に過ごしたいんだと。ね。あなたが執着しているから仕方なく過ごしてるんだじゃなく、ね、あなたと一緒に過ごしたいんだ。ごめんね、もうこれしか過ごせないんだ。でもあなたと過ごしたいんだってなったらね、それはそれで相手は満足するの。
もう本当執着してこないんです。本当にそういう気持ちでやれば。
そう。執着するのは離れていくっていうのがあるから。
不安からですね。
そう。
離れているとか逃げるとか。
そうそうそうそうそう。この人がね。この人に執着するのは、早く切ろう切ろうっていうのがあるから早く終わろう終わろうっていうのがあるから、ちょっとやるとすぐお休みなさいになるからだから執着してくるんだよ。執着されるとね、苦しいわけ。 苦しいから早く楽になりたいという気持ちがどんどん強くなる。
ワクワクなんですね。
そう。ね。そしてもう切ろう切ろうってなっていくわけ。表面上はニコニコしながら。ね。お父さんだったらお母さんにずっと縛られ続けるってことになる。ずっとお世話を続けないといけないことになる。だから、生じの苦海ほとりなしになるんです。はい。
言ってる意味は分かるんですけど、ただ、そんな、じゃあ、そんな気持ちになりますって言って、はい、なりましたってなれるもん
じゃ。いや、だからこそ今こうやってね、仏法を伝えてるじゃないですか。ね。ほとりなしなんだ。もう、ね、夫婦になったんだ。一緒にやっていくしかないの。夫婦になるってことはずっと一緒にやっていくってことなの。ね。どうしたらね、一人の時間を楽しめるかじゃないの。どうしたら二人の時間を楽しめるかを考えるの。それが夫婦なの。どうしたら一緒にその時間を楽しんでいけるか。たとえね、それが忙しくて、ね、なかなか時間が取れなかったとしても、その時間をね、どうしたら二人で楽しい時間、幸せな時間にしていけるか、それを考えていくのが夫婦なの。
いや、でも、それってもうみんな試行錯誤をやってきた末に、
違う、試行錯誤して離れていこうとしてるわけ。心がね、もう違うわけ。心が、もうなんとか一人になろうとしてるわけ。でしょ、清盛さん。
ね、
例えば自分がね、作業してる時にね、いや奥さんがいない方がいい、一人で作業した方が楽だと、
早く能率が高い、
能率が上がるんだと。違うよ、一緒にやってね、一緒に過ごしながらやっていけばいいじゃん、まったりと。時間かかってもいいから。
いや、時間かかりたくないって言ってるわけですよ。その早く効率的にやりたいって言ってるのを、まったりしたらいいじゃないですかって。それは
だ、そんなにね、いや、この人やってること大じゃないから。
いや、それは客観的な意見であって、本人にとっては大事であり、
こういや、本人にとって大事なのはね、目の前の人を大事にすることなんだよ。目の前の奥さんを大事にすること、これがミラノ本願でしょ。不特定多数を相手にするんじゃないね、清盛さん。目の前の奥さんを大事にすればいいんです。
大事にするとは具体的にどういう、
大事にするってことはね、二人の時間を楽しむの、うん、今だったらね、お母さんをお世話する、うん、ね、それ二人の時間じゃないですか、うん、じゃあそれを幸せな時間に少しでも変えていこうとする、うん、ね、でも一回ね、ほとりなしてわからないと、そういうふうに方向転換しないの、うん、
ほとりなしと分かったらどうなる。
ほとりなしっていうことはね、どれだけ楽になりたいと思っても楽にはなれないってことなの。楽になれないってことは一人になれないってことなの。縛られ続けるってことなの。
では、そこのほとりなしに気づくには、陸があると思って泳ぎ続けるしかほとりがないことに気がつけないじゃないですか。
いや違う、もうずーっと泳ぎ続けてるのみんな。
だってそれは、
みんなずーっと泳ぎ続けて、ずーっと、だから少女生まれてから死ぬまで。陸があると思ってずっと泳ぎ続けてるの。
いや、それはまだね、泳ぎ足りないんじゃないの。
泳ぎ足りないんじゃない。だってこの生死、次の生も生死だから、次の生も生死だから、次の生も次の生も次の生も次の生も次の生も生死なんです。だから私たちは仏法を聞かなくちゃいけないんですよ。仏法を聞かなければ気づかないんです。
では逆に仏法を聞いたら気づくってどういうことですか。
仏法を聞いたらね、真理があなたにね、ね、いわゆるこう真理がこうあなたにこう、あなたの心を変えていくわけ。貫いていく。ね、この人もすごい貫いた。で、どっかでね、楽になれるんじゃないか。で、ちょっと散歩したら楽になれるんじゃないか。イオンでね、いろんなもの食べたら、欲に流れたら楽になるんじゃないか。ね、どうだった、楽になれました。
まあ、今も食らってますよね。
どうしました、松下さん。楽になれました。
まあ楽になれないってことが分かりましたよね。
楽にはなれない。そう、聴聞とはそういう力があるんです。そうじゃなければね、もうみんなみんなね、楽になれると思ってひたすら泳ぎ続ける。ひたすら一生涯泳いでも気づかない。
気づかないものなんだ。
そうなんです。
普通の人はもうそれで終わっていく。
それで終わっていく。だから人生苦しみで終わるんです。次の章も人生苦しみで終わる。次の章も次の章も人生苦しみで終わる。まあ、人間だったらそう一生で終わりだからね、魂は。ね。そういうね、魂の歴史のある人だったら、もう次の章も次の章も次の章も次の章、何章も当たってずっと同じことを繰り返す。そして魂に刻み込まれる。幸せってないんだなって。投げやりになっていくんだよ、人生が。どんどん。人生が投げやりになって、もう人を傷つけてもいいや。人を苦しめてもいいや。人なんてどうだっていいや。捨てちゃえばいいんだってなるんです。それはね、あなたの心がね、すさんでるからなんだよ。幸せを味わえなかった。もう長い魂の歴史。あまりあなたはね、幸せというものから離れすぎてね。離れすぎすぎて。もうどうでいいやってなってんの。普通の人間だったらね、一生で終わり、魂が。だからいっぱいいっぱい泳いで泳いで泳いで泳いで泳いで、ダメだったで魂は消滅する。でもね、魂に歴史のある人たちはね、そういう人たちがいるね。やっぱり仏法を聞いてきた人たちはね、これを前方のある人っていう。前方のある人たちはね、長い魂の歴史があるわけ。その長い魂の歴史ね、ずっと泳ぎ続けてた。
でも長い魂の歴史で聞いてるのに、まだ泳ぎ続けてんの？
そうだよ、そうそうそう、ずっと泳ぎ続けてんの。
聞いてる
の？ずっと
久しく沈める。
そう、久しく沈めるの。
久しく沈めて
る。皆さんですから
。それは聞いたからって言って、
はい、
聞いたから、あ、そうだ。
いや、その話を、ね、今まで聞いてなかったの。今まで楽になれると思って一生懸命泳いでたの。ずっとずっと生じ生じを繰り返しながら。
あ、じゃあ仏法を聞いてるけど、この話は
仏法なんて聞いてない、皆さん。仏法っていうのは弥陀の本願だから、弥陀の本願なんて聞いてないの。
だから弥陀具勢の船のみだ。
そうそうそう、
聞いてなかったから久しく沈めた。
そうそうそうそう、うん、そうそうなんだ。
聞いてない
、皆の本願は皆さん根性初めて、
うん、で今までの過去世で聞いてたっていうのは何聞いてたの？
何聞いてた
って、仏教でしょうね。
仏教です。仏教を聞いてただけで、皆の本願なんて聞いてない。幸せになる教えを聞いてなかったんです。
仏教と皆の本願の違いは、
仏教というのは単なるね、苦しみを抜く教え。皆の本願は幸せになる教えなんだよ。あなたは苦しみはないけど幸せはなかったの。ずっとあなたもあなたもあなたもあなたもあなたも苦しみはなかったけど幸せを味わったことがないわけ。
なんで幸せじゃない
の？幸せは皆の本願にしか説かれてないから。
じゃあ苦しみはないけど、なんか楽楽って思う。
そうそう、苦しみはないけどひたすら楽になりたいと思う。
それを苦しみとは言えない。
それを苦しんでるという。だからどんどん魂がね、すさんでいったの、この人。
あれ、じゃあ今苦しみはないけどって言われたの。
そう、苦しみはない状態もまた苦しみなんだよ。
まあ、苦しみだと思わずに泳ぎ続けて
る、ね、そうそうそう、
まあ、泳ぐもんだよ。そうそうそう、泳いでるからこれがね、
そうそう、
まあ、いずれコツコツやっていけばね、
そうそうそう、
進んだよって言って、やってるからそんなに苦しんで一生懸命なってるっていうのは、まあ、日常的に
ね、こう苦しみはいくらでも抜けるじゃないですか、悟りのそういうね、技術によってね。
そう、仏教では苦しみを抜く教えなの。
そうそうそう、
だけど幸せにはなれない。苦しみを抜く教えとね、幸せになる教えは違うの。私は仏教を勉強して分かった、有意識を勉強して分かった、善がないの、仏教には。善ってね、だってそうでしょ、清美さん、善っていうのは悪をしないことになってるんです。
イコールになってますね。
イコールになってる。配役と主善がイコールなんです。
本当は違うんですね。
違うんです。そう、善があるんです。幸せになる教えがあるんですよ。僕は分かった。僕ね、ずっと仏教を勉強してね、疑問に思い続けてたんですよ。あれ、仏教って善がないって、善が教えられてないって、あれ、これ苦しみを抜いて終わり、幸せは、幸せになる教えは、それがね、どこにも かけてないの。ね、
苦しみがない世界がこれが幸せなんだと思っていたの、ね、
そうですそうです、それで終わりだと思ってた
の、思ってたんで、ね、これがもう最高の悟りだと思う、
そうですそうです、
でもよくね仏教でその涅槃寂静っていうじゃない、
そうあれ苦しみのない世界単なる
ただの苦しみのない世界
そう苦しみのない世界なの、苦しみのない世界
だから寂静で寂しい世界、
そうそうそうそうそうそうそうそう、はいはい、
幸せって何なんだ、
幸せっていうのはね、人と一緒に味わうものなんだよ。そして人と一緒にいてもね、気を使うことがない。格好つけることがないですね。ね。やっぱり正直な自分をさらけ出して一緒にいて、ね、それで幸せを感じるものなの。
嘘とかつくことがないっていう。
そう、嘘ついたらね、一緒にいても幸せじゃない。格好つけないといけないから。自分の気持ちを全部さらけ出して、じゃあ一緒にいましょう、ね、そのために努力するんですよ、一緒にいるために。その努力の方向性は、ね、正直になることなの。自分に対して、ね、嘘なんてつきたくない。それは、ね、相手にとってどんなに都合の悪いことであったとしても、ね、相手が傷つくことであったとしても、自分はその気持ちを思っているとしたらちゃんと伝えなくちゃいけない、ね、伝えた上で、なんで伝えるかって、あなたをね、はんね、あなたと一緒に過ごしたいからなんですよ。自分はこんな気持ちを持ってる。あなたにとって都合の悪い気持ちを持ってる。だけど、私はあなたと一緒に過ごしたいから、一緒に幸せを味わいたいから、嘘はつかない。もうそういう生き方に、ね、変わったんです、僕は。ミラノ本願が分かったから。
それ、まあ、伝える側はいいですよ。伝えますって。でも受け取る側は、それじゃ嫌。
そうだよ、嫌ってなる。だから時間をかけるの。その人の傷を癒すところまで時間をかけて謝り続ける必要もある、ね、そういう気持ちを持っていることはもうしょうがないんだよ。その相手から責められるかもしれない、嫌われるかもしれない、だけどその気持ちを伝えていかなければその人と一緒に幸せを味わうことはできない。
いや、でも伝えてる側はいいですよ。でも伝えられてる側はそんなん毎回時間かけて言われてもって、
時間かけてじゃない、時間をかけているのは癒すところなの、言うのは一瞬、そして時間をかけるところはね、その相手の心の傷を癒すところなんです。そういうふうに言われたらね、それは傷つくよ、相手は嫌がるかもしれない、でもね、ちゃんとその人との関係を作りたいからこそね、その後の時間きっちりと時間を取って癒していく。分かってほしい、分かってほしい、分かってほしい。なんで分からないんだって責めるんじゃないんです。分からないのが当然なんだよ。分からないのが。ね。自分の勝手な都合じゃないか。ね。自分はそう思ってしまう。ね。言わなければいい。言わなければいいじゃないの。言わなかったらね、その人と一緒にいても幸せじゃないの。ね。正直に伝えていくの。相手にとって都合の悪いことがあっても。
でも逆の立場で自分にとって都合の悪いことを言われても、その人のことをやっぱりじゃあこの人じゃなかった他の人にしよう、
それはそれで仕方ないじゃん。そうだったらまあ次の人に移ればいいんです。
そこに
対してね、もう伝えた上でその人が離れていくなら、それはその人は自分にとって大事な人じゃなかったってことなの。だから自分にとって大事にできる人だけを大事にしたらいいんです。この人じゃないといけないっていう執着を捨ててね、自分と一緒に過ごしてもらえる人を探すんです。
そう、それはいるっていう前提の今話ですか、それともそうやって探してたら実は今世ではいなかったです
よ。そんなことはない。そんなことは正直にぶつかっていけばね、相手は変わるんです。そうだ、相手もね正直に言ってほしかったんです。だからね、ちゃんと伝えて離れていく人っていうのはね、嘘つきだけなんです。本当はそうやってね、どんなに都合の悪いことであったとしても正直に言ってもらえた方が嬉しいんです。 嬉しい、ね、それよりも正直に言わなくてカッコつけて変に気を使われる方が嫌なんです。だって距離を感じるもん、ね、だって正直に言うのはその人と一緒にいたいからなんだよ。それでいいじゃん、相手としては。
でも正直一緒にいたいから正直に伝える、正直に伝えた結果その人じゃなかったってことは、
その人じゃないのに、その人が嘘つきでない限りはね、受け取ってくれるんです。それかね、その人が私のことを好きでなかったら離れていくわけ。私のお金が好きだった、私の財産が好きだった、私の顔が好きだった、でも私のことを好きじゃなかったってなったら離れていく。でも私のことを好きだったら絶対離れない。
でもお金も財産も顔も全部含めて
違う、
でその人が好きなんだ。
その人の人柄なんだよ。好きになるのはお金じゃない、財産でもない、顔でもない。好きになるかどうかっていうのは人柄なの。
それは体験したら分かるもんなん
です。分かります。
それは体験したことがないのでわからない。
わからない。あなたはね、あなたはね、幸せからあまりにも離れていたために、もうね、もうやけくそになってんだよ、もう魂が。
魂がやけくそになって。
もういい、どれだけ傷ついてもいいと思ったの。はい、
人柄って何を指して人
柄？人柄ってのはその人なり、その人に触れたね、その人の心。
魂みたいな。
そうそうそうそう、魂を含めたその人全部、顔とか財産以外のもの。さあ顔は現れるよ、関係なくはない。だけどそれにとらわれちゃうじゃん。綺麗だとか美しいとかでしょ、優しい、かわいいとか、
かわいいとか
ね、そういうもので付き合ってるとね、正直になれないんだよ、ね、とても美人と付き合いました、正直になれる？とてもかわいい人と付き合いました、正直になれる？なれない。離れていくのが怖いか、
それらを剥ぎ取ったものみたいな。
そうそうそうそう、相手はね、そんなものじゃない。本当にあなたが自分のことをね、大切に思ってくれてるかどうかを知りたいの。大事に思ってくれてるかどうか知りたいの。そうでしょ。
でも それって逆に告白された場合の感じじゃないですか。その自分が全然タイプの子じゃないのにその子が好きだって言われた、でもそういう気持ちにならなかった。
いやだからそうじゃないのよ、今夫婦の問題だから。長く付き合ったねえ清盛さん、夫婦の問題なんです、ね、今好きになったかどうかって話じゃない。好きになったかどうかっていうことはね、顔で決めたりね、もうその時の気持ちで決めたりする。だけど夫婦って長く付き合ったんだから、長く付き合ったんだから、もう別に顔なんてどうだっていいでしょ。ねえ、美人だってすぐ慣れちゃうの、ずっと付き合ったらね、最初のうちだけはこんな美しい人とね付き合えて幸せって思うのはほんの最初のうちだけ、だんだん慣れちゃうの、結局ねその人の人柄になっちゃうの全部。もうこの人とずっと一緒にやっていくしかないってなったらね、もう二つに一つ、あーもうこの人と一緒に過ごしたくないな、楽になりたいなか、この人とちゃんと付き合って幸せになりたいなしかないんだよ。
それしかないんですか。
ないんですよ、ないないんですよ、ない。
あ、じゃあその2つじゃないってことはまだ、まあ、あの違ったところにいるんだ、
ま、そうそう、まあ、いないから、いないからね、一緒に過ごしてる人がいないから、うん、過ごしてる人がいたらもうね、もうああもうこの人に執着されて嫌だか、一緒にいてくれて幸せだなしかないんだよ。多くの人は一緒にいて嫌だになってるわけ。
早く楽にな
りたいってなってるわけね。それはなぜかと、生死の苦海ほとりなしたから。
もう一回ごめんなさい、生死の苦海ほとりなしだからってどういう意味ですか。
少女がみんなね、みんな一人になりたいの。みんな一生懸命お世話するの、お父さんだったらお世話するのはね、お母さんが良くなって自分の時間を持てるようにしたいからな。
そ それはもうみんなそうだよ。
もうみんなそう、みんなみんなみんなそう。
なお父さんがじゃないんですね。
お父さんがじゃなくて。
みんなってこと
なんです。みんなみんなそう。ね、松さん。どうした？
うん。いや、これ昨日、一昨日かな。僕の悟りだなと。
そうそうそうそう。ね、庄司の句会。はい。
今朝話して。
ね、ほとりなしなんです。
まっしぐらに行った時に楽になれなかったっていうことが分かったとしてまた同じことを繰り返す。
そうですそうです、同じことを繰り返す。楽になりたい、ね、
その時は分かったような気持ちになってても結局なんか知らないうちに楽になったり、
うん、
話は一般の人間でも分かってやれるものなん
ですか？一般の人間でも分かる。三田の本願を聞けば。でも一般の人間はまず苦しみが大きすぎるから、苦しみを抜くことから教えないといけない。一般の人たちに幸せになる教えなんていらない。苦しみを抜くことから教えてあげないと。
順番があるんです。
順番がある。
少ない人、少ない人っていうか、なんか少ないその人間じゃない的な人もいる。
つまり苦しみを抜けた人、前方のある人たちはね、
前方がある人は苦しみが、
そう、苦しみは少ない。魂に歴史があるから苦しみは少ない人たちはね、もうみんなね、苦しみは抜けたからそれでいいと思ってる。あとは楽にね、楽にね過ごせばいいと思ってる。でもそれはまた苦しみなんですね。
涅槃弱情の上があるんですね。
そうですそうなんです。
涅槃弱情が最高
だ。そうじゃないんです。涅槃弱情なんて通過点でしかない。
僕も最高の悟りだと思ってましたよ。涅槃弱情、
涅槃弱情が、
それは単なる苦しみのない世界なんだ。僕はね、そこに疑問を感じていた。なぜそれが幸せなんだ、苦しみのない世界が、ずっと思ってた。やっと答えが出た。そうだ、苦しみのないこともまた苦しみなんですよ。
じゃあ本当の幸せ、人が涅槃弱情じゃなくて、そんな静かなところじゃなくて、人がいるところ。
そうですよ、そう。
だから阿弥陀仏の浄土には、
そう、
いっぱい、
そう、人がいっぱいいるんです。
あの弱情に、あの少女の涅槃と大乗の涅槃があるんですか？
そうですよ、大乗の教えなんですよ、弥陀の本願は。
それで
人と一緒に幸せを味わう教えなんです。だから江戸に戻ってくるんです。江戸にこそ幸せがあるんです
なんか苦しみに悩んでる人がいるから。
そう、人がいるから幸せなんですよ。
無住所でなんですね。
そう、
江戸行かなくても浄土の人同士でいいじゃん。
浄土の人同士だったらね、苦労しない。苦労しなかったら幸せではない。そうでしょ。お父さんがお母さんのお世話をするから幸せなんです。お世話しなくて済んだら心がかからない。心がかからなかったらね、幸せじゃないんです。他人と一緒なんです。お世話をするから相手のことが大事になる。お世話をするから相手も自分のことを大事に思ってくれる。だから幸せなんです。
いいんですけど、少女仏教は苦しみ教えだけだ。
そうなんです。そう、
大乗が幸せになる。
そうです。
そういうことなんですか。
そう、私はその大乗の教えにやっと入った。私の謎が解けた
私の謎が解けた。
そう、もうずっとね、なんだこれ、有意識の教えを聞いたらね、苦しみを抜くことが幸せになってるから。
有意識の話では苦しみが抜くことが幸せの話。
そうです、そう。
でも正直になって人と一緒にって話は前から言ってたじゃない
ですか。そうです。でも正直っていうのはね、どういうのが正直か分かんなかった、うん、それが今分かった。分かったんです。仏教を持ったから。
ネ藩にいたのにわざわざ N に生まれてきたのは、
うん、幸せになるためなんだよ。
よかったね。
いや、言うもん通り芸人が幸せなんです。
そうです、そうです、
それが幸せなんです
、ね、そうです、そうです。
ごめんなさい、今どういう
の、まあ、言うもん、
だからもうこの苦しみ渦巻くね、この世界に生まれていっぱいいっぱい苦労することが幸せなんです。
それが大
お父さんならお母さんのお世話をすることが幸せなんです。だからお母さんはね、お父さんのことを大事に思ってくれる。大事に思うからこそ一生懸命努力する。一生懸命努力することが幸せなんです。幸せなんです。
人を救うのが幸せなんですね。
人を救うんだって変なこと言わない。目の前の人を大事にするだけ。なんかね、清美さんね、なんかね、奥さんよりもね、たくさんの人を救おうとしてる。まず目の前の一人だよ。幸せにしてあげるの。人を幸せなんてね、そんな大それたことなんていらない。
高尚なことい
らない。あなたは目の前の奥さんを幸せにしてあげなくちゃいけない。
まず
そこからです。それができてないのにね、他の人やってもダメ。ね、他の人やってもすぐね、すぐこう執着されるだけ。分かった？
そう、今のは頭で理解されてなくて、その超も繰り返すけど、心、そういう心が
湧いてくる、そう湧いてくる、ああそうなんだと、
自然と、
そうそうなんだ、そうなんだ、楽をすることはやめよう、
もろに食らいますよ、
楽をすることはやめて、本当にね、幸せになるために生きていこうね。
これはやばい。
それを教えるのが弥陀の本願。だから弥陀愚勢の船のみぞ、ね、のみぞ、これを伝えるのが僕の使命。そしてそれが今知らされた。生き方が変わった、ね、僕はこれを伝えていく。皆さんを幸せにするのが僕の使命。
皆さんもって、ここの皆さんも、ね、
そうです、そうです、はい、
日本全国の皆さんもって話、
そんなことはいらない。ここにいる人たちを幸せにすることが僕の使命、ね、乗せて必ず渡して乗せてみせます、必ずと。こういうことですね。
途中で降ります。
いや、降りれないでしょ。はい。